新約第3版をお持ちの方は175ページ、それから2017年度版をお持ちの方は178ページをお開きください。ヨハネの福音書2章1節。それから3日目にガリレヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレーテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていた。その水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆、初めに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリアラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったがそこに滞在された。それでは優先生にカナであった婚礼と題しましてメッセージをいただきます。
お祈りいたします。神様、今日主の御言葉から神様のことを学びたいと願っております。どうか語るこの者とまた聞く私たちを聖霊で導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。これまでヨハネの福音書を通して聞いていたイエス様は初めからおられた神様でした。この世の作り主の神様です。しかし神様は神としてのあり方を捨てて人間と同じようになってくださいました。イエス様は人となって私たちの間で住まわれたのです。神様の約束に従ってイエス様はダビデの子孫としてお生まれになりました。しかしお生まれになった当時は王族のような特別な身分としてこの世に来られたのではなくて、ごく普通の家庭で生まれ育ちました。ひょっとしたら普通よりも悪い、良くない環境で育ていたかもしれません。神様は 神様であるイエス様がこの世に来られたんですけれど、私たちと同じような平凡で普通の家庭でお生まれになったということです。私たちと同じような環境の中で養育されて、教育を受けて成長しました。また同じような環境の中で労働働きをしました。2週前、私たちはイエス様の弟子になった人々の話を聞きました。イエス様は弟子をお選びになる時も素朴な感じがしました。バプテスマのヨハネの紹介で2人を弟子として迎え入れ、またその2人の友達と兄弟を弟子として迎え入れました。またある人はイエス様が直接行って弟子として呼ぶこともありました。これからイエス様と共に過ごす3年間、イエス様は弟子たちを神様の働き人としてふさわしく作り変えてくださるという話を、2週前のメッセージでその話を学びました。今日はイエス様が5人の弟子を選び、3日目に起こった出来事です。そしてヨハネの福音書に書き記されているいくつかのイエス様の印の中で最初の印です。印というのは奇跡のことを言いますけれど、イエス様がメシアであることを表す奇跡に関しては印という言葉を使うことがあります。今日の聖書箇所の舞台はカナであった婚礼の場所です。この場所でイエス様は奇跡を行いました。今日の御言葉を通してイエス様の奇跡に関する4つのことを共に学びたいと思います。まず1つ目は、イエス様の奇跡は平凡な日常の中で起こるということです。聖書の2章の1節から2節を、1節と2節を一緒にお読みしたいと思います。一節と二節です。三、はい。それから三日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。二日前、イエス様は五人の弟子たちを呼び集めました。そしてイエス様が最初に弟子たちと一緒にしたことは、カナという小さな町の結婚式のパーティーに行ったことでした。弟子たちを連れてエルサレムの神の宮に行ったことではなくて、平凡な人の暮らしの中に弟子たちを招いて行きました。そこはイエス様の親戚、あるいは親しい知人の結婚式だったと思われます。平凡な人々の喜びがあるところでした。そして楽しみがある場所でした。イエス様はこの場所で最初の奇跡を行いました。そして使徒ヨハネは、使徒のヨハネはこの奇跡のことを、イエス様がメシアであることを表す印と語っています。しかしイエス様がただメシアとしての 証しをするためにこの奇跡を行ったのではありません。もしご自身がメシアであるということを広く知らせるためであったとすれば、カナのような小さな町に行くことはなかったと思います。おそらくエルサレムのような大きな舞台でもっと派手な奇跡を行ったでしょう。多くの宗教の関係者たちがいるところで奇跡を行っていたとすれば、メシアの印がもっといい宣伝の効果があったと思います。しかしイエス様の奇跡は隠された別の意図はなかったのです。イエス様が奇跡を行った理由は単純です。そこに人が解決できない問題があったからです。イエス様はご自身がメシアであるということを見せるためにわざとその奇跡を行ったことではありませんでした。平凡な日常の中で奇跡が必要な人々にそれを行いました。イエス様の他の奇跡も同じでした。イエス様はそこにいる病気の人を癒しました。そしてそこにいる空腹の群れを食べさせました。そして結果的にはそれがメシアとしての印になったわけです。二つ目にイエス様の奇跡は取りなしの人によって始まるということです。聖書の3節から5節を一緒に読んでみたいと思います。3節から5節をお読みしましょう。3、はい。葡萄酒がなくなると、母はイエスに向かって、葡萄酒がありませんと言った。すると、イエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。はい。イエス様の奇跡は、母マリアの霊的な反応によって始まりました。みんなが楽しくパーティーを楽しんでいるとき、誰も葡萄酒が切れるとは思いませんでした。しかしマリアはこの楽しみが途絶えるときが到来することを考えていたのです。心配していました。ユダヤ人にとって葡萄酒は喜びと祝宴の象徴でもありました。また祝宴の途中で葡萄酒を切らすということは非常に失礼にあたることです。当時は花婿が7日間葡萄酒を振る舞う風習があったと言われるくらいでした。マリアは物置の中にある葡萄酒に関心を持っていました。葡萄酒が切れることを誰よりも先に知ることができました。そしてその問題を発見したときにはそれを花婿のところに持って行ったのではなくてイエス様のところに持って行きました。マリアは 謙遜にイエス様に助けを求めました。葡萄酒がなくなりましたから、ああしてください、こうしてくださいと言ったのではなくて、ただ葡萄酒がありませんという事実だけを伝えました。これに対するイエス様の答えは一見冷たく聞こえますけれど、マリアは落ち着いてイエス様に信頼しました。マリアはイエス様が助けてくださることを信じて、給仕係にイエス様に従ってすべきことを教えたのです。三つ目に、イエス様の奇跡は神の道具を通して行われるということです。五節から九節を お読みしますので、どうぞお聞きください。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは2あるいは3メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役は、すでに葡萄酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んで、はい、イエス様が行われた奇跡というのは水を葡萄酒に変えたということです。そこには石の水がめが6つありました。それがこの奇跡に用いられた道具の一つです。そしてそれをいっぱいにした水、これも奇跡の道具ですね。そしてその水がめをいっぱいにした給仕係の人たちがいました。また彼らの働き、また彼らの従順な心がありました。このような道具を神様は用いておられたのです。イエス様が癒しの奇跡を行う時にも、病の人々の友達や家族を用いました。五千人の群れを食べさせた時にも、少年が捧げた少しの食べ物を用いました。神様はこのように主の道具を用いて奇跡を行っておられたのです。四つ目に、イエス様の奇跡は信仰の人だけが知っているということです。マリアがイエス様のところに連れてきた給仕係たちは、係たちを通して私たちは従順な信仰を学びます。いくら給仕係だといってもイエス様が行っていることに対して疑問がなかったでしょうか。 彼らにも疑問はあったと思います。しかし常識では理解できない命令を聞いて彼らは黙って従いました。イエス様が水瓶を水でいっぱいにしなさいとおっしゃったとき、給仕係たちはおかしいと思ったでしょう。しかし彼らは、これで何をするんですかとは聞き返さなかったのです。そしてまたそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさいと言われた時にも彼らはそのまま従いました。それを汲んで持っていく時、彼らはこのようなことを考えたかもしれません。ああ、不思議だな。色は赤くなったような気がするけれど、本当にブドウ酒の味がするんだろうか。もしかすると彼らには恐れがあったかもしれません。宴会の世話役に怒られはしないか、しないだろうか。しかし彼らはイエス様の言葉に従い、それが彼らの信仰となったわけです。聖書の8節から10節を一緒に読んでみたいと思います。8節から10節です。3、はい。イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。みな、はじめに良いブドウ酒を出して、酔いが回ったところに悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。はい。祝宴の会場にいた人たちは、誰もそのブドウ酒がどこから来たのかを知りませんでした。しかし、水瓶に水でいっぱいにしてそれを汲んでいった給仕係だけがその秘密を知っていたのです。この婚礼の場所にあった6つの石の水瓶は清めのしきたり、つまりモーセの立法のための道具でした。人々はこの水瓶の中の水でお皿を洗ったり、また手を洗ったりしました。しかし完全な数字、完全を意味する7つから1つが抜けている6つは不完全を意味する数字でもあります。イエス様はこの奇跡を通して律法の足りないもの、律法の不完全と欠乏を完全に満たしてくださいました。そしてメシアの時代の喜びをイスラエルの民にもたらしたのです。今日私たちは神様の奇跡に関する4つのことを学びました。イエス様の奇跡はごく平凡な日常の中で起こりました。また取りなしの人によって始まりました。 そして神様の道具を通して行われました。それは人も、人が持っているものも捧げたものも神様の道具になっていました。イエス様の奇跡は、また信仰ある人のみが知っているものでした。このような神様の奇跡は、奇跡の方法は今日も変わりがありません。皆様と私が今集まっているこの教会がそれの証です。19年前にサツナイライトハウス教会がここに建てられました。多くの先生方とクリスチャンたちによって、クリスチャンたちが神様に用いられたのです。水をいっぱいにした給仕係のような献身的な働きが神様に用いられました。またその水を宴会の世話役に持っていったような人々の従順な信仰が神様に用いられました。そして今までその奇跡が続いていて、今ここにいる皆さんと私がその奇跡の証人であるわけです。今も神様の奇跡は私たちを通して続いています。イエス様の完全なもので満たされる恵みが今も続いているわけです。神様の奇跡はごく平凡な日常の中で起こるものでありますけれど、信仰ある人、またその奇跡を知っている人にとってはそれは平凡なものではありません。それは日々与えられる神様からの特別な恵みです。これから私たちもその奇跡と恵みの証人として共に歩んでいきたいと願っております。お祈りしましょう。神様、カナであった婚礼を通して私たちに今日あなた様が行われる奇跡、その秘密を教えてくださいましたことありがとうございます。私たちも本当に従順な信仰、また取りなしの祈り、また献身的な働きを通して今までこの教会が守られ支えられていたこと、また神様の恵みと導きをありがとうございます。一人一人を神様の完全な恵みで満たして、これからも導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。